こんばんは。イエス様の復活記念おめでとうございます。あるいはイエス様を褒めたたえます。感謝します。ご一緒に聖書を開いていきましょう。ペテロの手紙第2、今日は3章の1節から7節です。今晩も YouTube で礼拝会をご一緒の皆様ありがとうございます。神様の祝福がそこにも注がれていることを確信しています。よろしくお願いします。ペテロの手紙第2、3章1節から7節。はい、一緒に読んでいきましょう。愛する人たち、今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令等を思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。天の父様、今私たちの心と思いに触れ、どうかご聖霊様の力によって活性化してください。解き放ってくださって、さまざまなしがらみや私たちの注意をそらそうとするものすべてから私たちを切り離し、あなたが語ってくださるその御声に耳を澄ますことができますように。あなたが語ってくださるお言葉一つ一つが私たちを生かしてくれることを感謝します。天のお父様、語らせていただくものは本当に至らないものです。ただあなたによってのみこの時間が意義のあるものとされることを信じていますので、よろしくお願いいたします。あなたのお力で私たちが変えられ、どうかイエス様をあがめる人々がこの町に爆発的に増えていきますように。イエス様の皆を呼びます。皆によってお祈りします。アーメン。使徒ペテロはこの3章でなぜ2つ目の手紙を書いたのかということを説明しています。それは記憶を呼び覚まさせるため、そして純真な心を奮い立たせるためだと言っています。私たちはたくさんの言葉を聞いてきました。集会にもたくさん出てきたと思います。数え上げたり書き出したりすると膨大な量になると思いますが、まあ全部覚えてる人なんて一人もいないですよね。大体からして説教したものが忘れてますから、でも部分的にっていうか断片的にちゃんと残っていることもあるんです。でも私はとにかく教会の集まりとして、教会が集まって賛美を捧げ祈り、あるいは 御言葉のメッセージに耳を傾けるのは全てを覚えておくためではないと確信しています。いや、覚えられたらそれに越したことはないんですけども、覚えているからいいんじゃないんですね。私たちが受け取ったことを私が受け取っているだけではなく、それが私の中で自分となっていき行動に表されることが神様の御心なんですよね。私たちが行動、まあ、生きている限り行動しているわけですけれども、その行動に私たちが聞かされてきた、受け取ってきた御言葉が何かの形で働いている。だから御言葉が表されていく。一番わかりやすいのは、例えば食事をする前にお祈りをすること、これはまあクリスチャンならやるわけです。でレストランなんかに行くとちょっと気まずい思いをするので、こうこんな風にして終わらせたりとかですね。いや、もう私の子供たちもやってたみたいです、最初はね。でもだんだんそういうことも解放されていく。私たちが知らないうちに、気づかないうちに取っている行動が、聞いてきた、受け取ってきた御言葉、神様の思いの表れになっていくことが願いなんです。その中で全部忘れてもいいのではなくて、覚えておかなければいけないことがあるのだっていうことなんですね。それは絶えず思い起こしていく必要があるわけです。記憶を呼び覚ましていく必要があるわけです。聖書を読むのはそのためです。その都度神様が私たちに記憶を呼び覚ましてくださるものがある。絶えず思い起こしていかなければいけないことがあるということで、木のようなものですね。木、まあ、実を実らせる木は大体私たち実だけを見ると思うんですよ。柿、うわうまそうだって、あんまり木は見てないですね。私はでも柿の木っていうのは美しいな、素晴らしいバランスだと思うんですよ。そして大体色が黒ずんでいるのに、実があのオレンジ色の見事なカラーバランスですよね、私にしてみれば。で、見事な柿の木、柿の実というのは立派な柿の木になるわけです。木があって枝が出てきて実がなる。私たちは実だけを見てしまうと木は考えませんが、実がなくても木が生きていれば実を結ぶんですよね。でイエス様は私たちにとって幹のようなお方です。私はブドウの木って言われましたから。で私たちは実ではなくて枝なんですよね。で私たちが実を結ぶっていうことが神様の御心なので、私たちは木からの栄養分をいつももらっていかなければいけない。普通木はそんな風にして生きてるわけです。ところが人間はイエス様の枝なんだけれども、自分の意志というものがあって、自分の我というものがあるもんですから、なかなかイエス様の栄養分を受け取るとは限らなくなってしまう。そこで私たちはいつも御言葉に帰りながら、イエス様を呼び求めながら基本に帰り続けていくと。私たちにとっていつも帰るところはイエス様なんですけれども、イエス様に帰るっていうことはどういうことかっていうと、ただイエス様イエス様ってもう何百回でも言えばいいっていうことではなくて、生きておられるイエス様と自分がつなげていただいていることを受け止めながら、イエス様が私に伝えてくださる思いをしっかりと受け止めていく。そのためにはじっと耳を傾ける、待っていくということが必要なわけです。でそこで必要とされるのが純真な心ですね。いや、ピュアな心っていうんでしょうか、混じり気のない心でひたすらイエス様に向かっていく必要があります。 誰にでも簡単にできるわけではないでしょう。中にはそういうことがもう自然にできる人がいるのかもしれませんけれども、私はそうはいかないので、いつも神様の助けを求めています。私たちがそのように絶えず記憶を呼び覚ましてもらって、思い起こさせてもらって、純真な心で神様に向かっていく必要があるのは、いつも妨げるものが来るからだということが分かる。これ私たちはペテロの第2の手紙も本当にしつこいって言ったら叱られますけど、もう長々と警告されてきました。偽預言者、偽教師、偽預言者のことを知るためではなくて、本当の預言者、聖なる預言者たちの言っていることを知ることが私たちの務めです。本当の預言者が語った言葉をしっかりと受け止めていれば、偽預言者の言葉はすぐに分かるはずです。それがあんまりはっきりしないので、偽預言者と言われる人たち、偽預言者たちについていくクリスチャンと言われる人がたくさんいるのは、本当のことが分からないからだと私は受け止めています。本物が分かっていれば偽物を捕まされることはない。これは一つの鉄則です。だからここでも言われています、預言者たちが語ったのは神様の言葉です。間違いのない神様からの言葉です。私たち教会ではあんまりその預言ということを強調するわけではありません。でも神様が語ってくださるのは間違いないです。預言というのは人間を通して神様が語ってくださることです。で、そういうふうに私ははっきりと受け止めていますから、メッセージも預言の一部なわけです。必ずしもメッセージの中であなたはこうなりますよとかって言い当てるということではなくても、預言は神様がその時今の私たちに語ってくださる言葉が中心ですから、それを受け取っていくことが大事です。預言者と言われる人があなたに個人的な言葉を語ってくれるのを、それがなんだか人生で素晴らしいことのように思っていると、普通の教会の集まりでメッセージ語られても、まあ、気持ち半分で聞くかもしれません。半分も聞かないかもしれませんし、分かりません。でも神様はどんな時にも語ってください。ノンクリスチャンを通しても語ってくださいます。聖アウグスチヌスと呼ばれる偉大なクリスチャンがいます。もう随分昔ですよ、何百年も前の人ですけれども、その人の書いた本は今でも世界中で読まれていますが、そのアウグスチヌスはお母さんが祈りの人でした。しかし自分はもうここに書いてあるように自分の欲望に従って生活していた。アウグスチヌスはところがある日、子供たちが歌っている歌が取って読め取って読めっていう歌だったって言うんですね。それで彼はハッとさせられて聖書を読み始めて神様に立ち返るわけです。私たちは神様が語ってくださるときは預言者を通してだけと思っていたら、まあ間違いやすいでしょう。しかし神様はどんな時にも語ってくださり、神様のご聖霊はいろんな状況の中で語ってくださるのです。人を通してももちろん語ってくださいます。でも自然を通しても語ってくださる。ですから私たちはその神様の御声をしっかりと聞くために、神様のお考えを知ることが大切なんですよね。神様の声を聞くというのは神様のお考えを知ることなんですよ。で、神様のお考えの基本はちゃんと聖書に書いてあるんです。で、そこから外れてしまうと偽預言者は簡単に人を騙すことができるわけです。しかし私たちが聖書に親しむことによって、神様がどんなふうに考えておられるのか、 神様はどのように行動されるのかをしっかりと受け止めていけばいくほど惑わされることがない。だからここで行く記憶を呼び覚まさせて、そして聖なる預言者たち、使徒たちによってまたイエス様が命令してくださったことを思い起こさせようとしているんだとペテロが言っているわけです。感謝なことに私たちには聖書があります。聖書を読むことによってイエス様が語ってくださったこと、命令してくださったことを読むことができるんです。この時代にはまだなかったんですよね。これからしばらくして出来上がっていくわけですけれども、今の私たちはいわば簡単に思い起こさせてもらうことができます。いつでもできるので、まあいつかやろうというのは危険なんですよね。いつでもできることを今やることが大事なわけです。そのようにしてイエス様の言葉を受け取っていけばいくほど、私たちは神様の命令を知り、そしてもう世界の中に今強烈に働いている惑わそうとする力、惑わす力に巻き込まれることはありません。使徒ペテロがこの手紙を書いたのはイエス様が地上を去られてからまあ30年40年です。30年前、まだみんな生きてましたもん。あ、みんなではないか私は生きてましたよ。大人でしたもんね。40年前も私は生きていました。そんなことで自慢してんじゃないですよ別に。30年40年、短い期間です。その間にすでにイエス様が再び来るなんて嘘っぱちだっていう人たちがいたわけですから。ここに書いてあるように、最初の教会、その教会にとって非常に大切なことの一つが、イエス様はもうすぐ再臨される、再びこの地上に戻ってこられるということでした。それが初代教会の使徒たちを前に向かわせたんです。ですから使徒パウロも語っている、もう聖書の中にずっと書かれている初代教会の姿は、イエス様は生きておられて、やがて再び見える形でまた地上に戻ってこられる、その信仰でした。再臨の信仰と言います。今不思議なことに、あんまりこの再臨ということが言われないみたいなんです、教会の中で。でもイエス様は再び来られるんです。それは黙示録にちゃんと書いてあるから。黙示録の一番最後の部分、黙示録22章の最後の部分に、これらのことを仰せになる方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来たりません、マラナタ。使徒、最初の初代教会はそれをずっと見続けながら生きていきました。40年経って来ないじゃないかという人たちがたくさん現れたわけです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきて、あざけり自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。これ教会の中のことですよ。クリスチャンと呼ばれる人たちの中にこういう人が現れると聖書は言っているのです。第一のポイントは終わりの日です。次のポイントはあざける人々です。バカにする人々です。クリスチャンが他のクリスチャンをバカにする、あんたたちの信じていることは間違いだよっていうのは恐ろしいことです。間違いかどうかは神様が判断されることです。私もそれをすごく気をつけなければなりません。ついあれって違うって思いやすいのは私なんです。確かに 聖書が基準ですから、聖書に照らし合わせて明らかに違っていることは間違いですよ。それはでも最終的に裁かれるのは神様です。バカにする、あざける、これは判断することとは違います。あざけることは高ぶりです。お前たちは間違ってる、自分は間違っていない。で、3番目のポイントが欲望に従って生活することです。なぜ欲望に従って生活することができるのか、それはイエス様が来るはずはないと思うからです。イエス様が来るなんて間違いだというのは聖書の否定です。イエス様が言われたお言葉の否定です。つまり自分の考え優先ですから、自分の考えを優先にしていくと自分の欲望についていくことになるんです。自分の考えで思い通りにすることが素晴らしい自由なことだと思うと、実は騙されていて、自分の考えを優先にすると自分の欲望に支配されていることに人間は気がつきません。4番目に彼らが言うことはイエス様は来ないということです。ずっと変わってないだろう、先祖たちから創造の初めから今まで何も変わってない、これからも変わらない、イエス様が来て全てを裁くなんてないんだ、再臨のイエス様、イエス様が再び来られること、これを私たちはしょっちゅう語ることがなくてもしっかりと自分の中に持っていかなければなりません。私たちこの平キリスト福音教会グローバルミッションチャペルの加え入れをするということは私たちは使いますけれども、開拓を手掛けてくれたのがクヌッツンという宣教師のご夫妻でした。今年に入ってクヌッツン先生が天に召されました。97歳でしたか。奥様も宣教師の娘でした。中国の宣教師のご両親のもとに生まれて、そして日本に宣教師としてやってきました。奥さんがこう話してくれたことがあります。私たちが子供の頃はね、父親と母親によく言われる、寝る前には全部着物をきれいに畳んで寝なさい、もしかして夜中にイエス様が来られることがあってもすぐに着ることができるように、そうやって育ったんです。私は自分の子供たちにそれしてこなかったなと反省します。でも私たちの心はいつイエス様が来られても、ああイエス様と呼ぶことができるように、そういうものでありたいと願います。再臨なんかないではなくて、イエス様は必ず来られる。なぜそんなことを言えるのか。イエス様の再臨なんか来ないだろう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。来るわけないだろうって言い切るのは、自分たちの考えが中心なので大事なことを見落とすからですと聖書が教えてくれます。大事なことを見落としてしまう、それは何か。聖書ははっきりと語っている、この今の天と地は過ぎ去るという神様の宣言です。火によって焼かれて新しい天と地が来る、古い天地は衣のように巻かれて街灯のように巻かれて過ぎ去る、旧約聖書に書いてあるんです。預言者の書の中に書いてあります。それを見落とすとイエス様の再臨の約束なんかどこにあるんだということになるということです。つまり私たちには旧約聖書も新約聖書も必要です。そして旧約聖書を通して神様が言っておられることを部分的に取り上げてしまうと私たちは見失います。 神様が聖書を通して提供していてくださる大きな流れがあるんです。太いパイプのように。それは神様が天と地とを創造された時にはっきりとしたご計画を持って、神様が創造された全てのものをご自分の形に似せて作った人間を通して永遠に繁栄する、栄える、生き生きと生きていくように管理させることでした。だから神様は人間を作られた時に埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよと言われました。人間は罪を犯して神様に逆らったので、それはダメになったかのように思われましたが、神様が一度定められた計画は永遠の計画です。それはダメになることはありません。神様はそのご計画の実現のために人間の罪を解決する道をその時にすでにもう永遠の昔から持っておられました。それが御子イエス様です。私たちの主イエス様です。そして時が満ちてと書いてあります。この辺でやろうかって神様が決めたんじゃないんですよ。最初から決まっていたんです。しかしそのための時があった。その時が満ちた、時が熟する、これは時間が経てばということではないんです。神様の時は時計の時間ではありません。時が満ちてイエス様が人間として誕生してください、時が満ちて十字架にかかってくださいました。そして蘇られた日を記念するのは今日の復活記念日です。英語ではイースターと言われますけれど、それは私たちの罪が許されるためだけではなかったんです。イエス様の十字架は私の罪が許されて終わりではなかったんです。そうではなく、私の罪が許されることによって私たちが神様との和解を受け、神様の子供とされて、そうして神様のご計画を私たちが成し遂げていくためなんです。最初に神様が語られたご計画が実現するために十字架が立てられたというか、イエス様が十字架にかかってくださったわけです。そのようにして神様のご計画は今も進み続けています。やがて古い天と古い地は過ぎ去り、新しい天と新しい地が作られるとき、イエス様が全てを完全に支配なさる。その時にイエス様の体であるクリスチャン、キリスト者がイエス様と共に支配する。支配するというのは権力を振るうことではなく、作られた全てのものが神様のお心通りに生き生きと生き続けていくことです。正直に言うと、そんな私がイエス様と支配するって言われたって全然ピンとこないなということかもしれません。ピンともヒントも来ないかもしれません。でも聖書が言っていることはそうなるんですね。で、私たちが今この地上に生かされているのはそのためであることを忘れずに、そのために今日も訓練されていく。イエス様と共に支配するっていうのはどういうことなのか。イエス様は人の上に権力を振るう方ではなくて、私は仕えるために来たのですと言われたように、イエス様のご支配は仕えることによって人が物が生き生きと生きることなんです。永遠に生きることなんです。で、私たちの毎日の生活で私たちはそれを訓練されていくんですよ。だから一緒に生きていく教会の集まり、家族の生活、あるいは街中で買い物をしたり、全てがそのためなんです。そのためなんです。イエス様を教えてください。いつもイエス様を求めていく。小さなところから始まるんですね。小さなところから始まる。子供たちは小さなことで喜びます。小さなことで興奮します。大人はそれを見て子供は可愛いなって言うんですけど、 幼子のようにならなければ神の国を見ることはできないと言われたのはイエス様です。体を小さくすることとか、いきなり赤ちゃん言葉を使うことではありません。そうではなく、考え方よりも感じ方において素直になり、純真になり、小さなことで喜びを持ち、小さなことで神様を褒めたたえることです。そのようにして私たちはイエス様が再び来られるときにイエス様をお迎えすることができるように。いわき市内にも同盟教団の教会があります。同盟教団っていうのはアメリカのティームと呼ばれているゼ・エヴァンジェリカル・アライアンス・ミッションという宣教団体が日本に来て教会を開拓してできたものです。そのティームというミッションを創設したのはスウェーデン人のクリスチャンでした。世界14の宣教団体を立てた人です。そのフレデリック・フランソン先生はいつもイエス様を待ち望んでいました。スカンジナビアの夏が来るともう朝の3時ぐらいに太陽が昇るんです。朝の3時とか4時、白夜っていうのは太陽が沈まないことです。で、南の方に行くと太陽は沈むんですが、3時間ぐらいでまた昇ってくるんですね。逸話が残っています。ベッドで横たわって眠っていたフランソン先生、朝の4時ぐらいに太陽が昇って光が窓から差し込んできた。ガバッと起き上がって、主よ今来られるんですかと言ったという話が残っています。私はもうそれ聞いた時に自分が恥ずかしくなりました。私はなんとこの世的で人間的なんだろうと思いました。まあ、真似をすることはできませんが、フレデリック・フランソン先生は世界中駆け巡ってイエス様のことを伝え、14の宣教団体を立て、56歳だったと思いますけれども、独身のまま天に召されていきました。そういう人もいます。みんな同じ人生をするのではありません。しかし私たちはとにかくスピリットを継承していく、同じ霊によって、同じ聖霊様によって生きていく。再臨がないという人たちは聖書から外れている。聖書を読めば読むほどそれは必ず起こる。その人たちがなぜそんなふうに考えるようになったか、それは自分たちの時間の感覚で判断したからです。すぐに来ると言って40年も経ったではないかっていう、まあ、そういう人たちが80歳になったら40年なんてすぐだなと言ったんじゃないかと思いますけども、人間の感覚で聖書のことを判断すると間違える。イエス様がすぐに来ると言われたのは、それを語ってから人間の判断で1年後という意味ではありません。神様にとってはすぐなんです。私たちの問題はどうしても自分が理解してきたその理解の仕方で全て判断してしまうことですが、どうか神様がそれを助けてください。私たちをそこから引き出してくださいますように。やがて火によって焼かれる日が、天も地も人も焼かれる時が来る。しかし神様はその時を早めてしまうと滅びる人が増えるから待っているんだと、私たちはこれから読んでいくことになります。私たちにとって神様はなかなか答えてくれないと思うことは何回かあったでしょう。それは神様が答えてくれないのではないんです。答えを引き延ばしておられるんです。それは私たちのためです。神様の感情ではありません。私たちのためです。今日の御言葉から私が受け取ること、それは 自分の感覚がどんなものであれ、神様を信頼しきることです。神様が言われたことは間違いがない。そして神様が何かを言われるとき、たとえ私に理解できなくても、それは私たちのためであること。神様が愛であるというのはそういう意味です。どんなことが私の身に降りかかったとしても、神様が愛を持って私を見守っていてくださる、私を大切な存在と思い続けていてくださることは一瞬も変わらない。それは私たちがいつも自分の心に刻むことです。だからいつということではないんです。それは神様にお任せすればいいんです。神様が言われたことが必ずなると。いや、そんな簡単にいかないことは分かってます。私も随分経験しましたから。34歳の時に妻を与えてくださいって4年経って、3年経って与えられなかったらもうダメだなと思ってたのが私ですから、ね、もう3年も経って37にもなってもうダメだなと思った時に兄健先生との出会いがあったわけですけれども、まあ、何年かではなくて、私たちは神様が私たちに対してしてくださることはいつも愛から来る。そして私たちが神様どうかお願いしますと言ったら、神様は決して忘れない、決して忘れない。そしてあなたにとって私にとって最善なことを最善の時にしてくださる。それをしっかり自分の心に刻んでいくならば、私たちは焦ったり文句を言ったりダメだなと思ったりすることはないはずなのです。ということで、思い起こさせられて、思い起こさせてくださる御言葉を受け取りましょう。記憶を呼び覚ましていただいて、新しく全幅の信頼を持ってよみがえって生きておられるイエス様に向かっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの憐れみを感謝いたします。ただ憐れみによって生かされてきました。イエス様、あなたは生きておられるお方、今も私たちを永遠の愛で見ていてくださることを感謝します。神様、どうか私たちの情熱を新しく燃やしてください。あなたのために熱心になってあなたを求め、熱心になって人々にあなたを伝えるように、もう一度私たちを新しくしてください。人々が、もっと多くの人々がイエス様にお会いしますように。あなたのお名前を呼びます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。